の結びつきを持っておくならば、シリアを通して、と同じように、人間を通して、悪魔の攻撃を覚えることでしょう。ところで、エリシャは、敵を見ないで、勝利者を見上げました。エリシャは、こうすることにより、敵に取り囲まれることがなかったばかりか、逆に敵の軍勢の指導者となり、支配者になり、命令するものになったのであります。北章の18節からちょっとお読みいたしましょうか。アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞ、この民を打って、盲目してください。そこで主はエリシャの言葉の通り、彼らを打って、盲目にされた。エリシャは彼らに言った。こちらの道でもない、あちらの町でもない、私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってやろう。こうして彼らをサマリアに着くと、エリシャは言った。主よ、この者たちの目を開いて見えるようにしてください。主が彼らの目を開かれたので彼らが見ると、なんと彼らはサマリアの真ん中に来ていった。と書いてあります。本当に、エリシャはこの軍勢の虜になったのではなく、彼らの支配者となり、指導者となり、命令するものとなったんですね。まあ、ちょっと長いんですけども、まあ、いつかおだけでゆっくりお読みになってください。使徒行伝27章ですね。使徒行伝27章の4節から4章4節までに、詳しく書き記されていますが、まあ、パウロは虜として船に乗せられました。パウロはたびたび虜となれましたが、私はネーロの虜だと言ったことはなく、いつも私はキリストイエスの囚人であると言いました。パウロは実際にはローマの皇帝であるネロの虜となり、牢屋にいましたが、いつもキリストイエスの囚人と書きました。イエス・キリストの囚人とはどういう意味でしょうか。パウロは目に見えるものではなく、目に見えないものを見ていたんです。高められた勝利者主イエス様を見ることによって、パウロは喜ぶことができたのであります。このパウロが囚人として船に連れ込まれたんです。その船が嵐に遭い、皆が失望、落胆していました。突然、このパウロは、船を指導する船長となり、命令を下す者になれました。どうしてでしょうか。彼は、高く引き上げられた、すべてを支配したもう、イエス・キリストとの結びつきを持っていたからです。パウロもエリシャも死よりも強い力を持っていました。二人とも天の御座との交わり、結びつきによってこの力を与えられたんです。愛する兄弟姉妹、私たちはもっともっとよく主を知らなければいけません。私たちは蘇るの力を持たなければいけません。私たちは主との天の交わりを持たなければいけません。エリシャの生活の土台は手に引き上げられた彼の主人エリアとの霊的な結びつきにあったんです。エリアが手に上げられた時、エリシャは エリアの霊をもらい、その時、エリアとエリシャは一つになったんです。ですから、手にいるエリアと、地にいるエリシャは、霊によって一つになっていったんです。これが、エリシャの生活の秘密でした。エリシャの表した事柄すべては、手にいるエリアと一つになった結果です。エリアは、イエス・キリストの象徴、シンボルです。エリアが昇天したと同じように、イエス様も昇天されたのであります。そしてエリアの後継ぎであるエリシャは、これに対し、イエス・キリストの体なる教会の象徴、シンボルであります。エリシャを通して、よみがえりの力が表されたと同じように、私たち信者一人々を通して、主の力、よみがえるの力が表されなければいけません。私たちキリスト者は、主の道具、よみがえりの力の器とならなければいけません。私たちは主との結びつき、天の御座との結びつきを持っているのであります。聖霊によって持っているんです。私たちは高められた主の支配と力を表すためにこの世に生きています。これが私たちの手の召しであり、与えられた使命であります。本当にこれはクリスチャン全部に対する天からの召しであります。天の御座との結びつきを持っている人々をここまで見てきました。この人たちは霊的な知識を持っている人たちです。サタの策略を知らないわけではないとパウロは言うことができたんです。また私たちは絶望的な状態にあっても、霊的な目、すなわち信仰によって勝利を得ることができる。そしてその時、悪魔の軍勢は私たちに従わなければいけないことも学びました。私たち人々には、よみがえるの力の器であり、この地方で天の飯を持っているのであります。これらのことの秘密は、天の御座と結びつくことであります。急いでいきましょう。第2番目の点は、主との交わりの事実について考えたいと思います。私たちがヨハネによる福音書を読むと、この主との交わりの事実であることがわかります。ヨハネでの8目の方の章で、主は弟子たちに、たとえでいろいろな出来事を通して主との交わりが事実であることを語っておられます。それからヨハネでの続いて読んでまいりますと、突然主はたとえではなく、この交わり、そのものを強く語っておられます。続いて主イエス様は弟子たちに、私が去って行っても悲しむことはないと言っておられます。弟子たちはイエス様がはっきりと話されましたから、このことを思い巡らし、イエス様が去って行ったらどうしようと悲しみました。この失望、落胆が最高潮に達したとき、主は弟子たちに心を騒がせないがよいと言われたんですね。またイエス様は、自分が去っていってからは、自分とあなたたちの交わりは、この地上にいるときの交わりよりも、聖霊によってより固くなるであろうと言われました。また主は弟子たちに、私は去って行っても、あなたたちと共にいる。私が手に登って行っても、 あなたたちのうちにいると言われました。主イエス様は、地上にあるご自分と弟子たちの交わりより、昇天された後の交わりの方が強いと弟子たちに言われたのであります。ヨハネ、第一の手紙、一章三節に、私たちの交わりとは、父なラビに御子、イエス・キリストとの交わりのことであると確証されています。これは、ヨハネの経験したことであり、証ですね。私たちの交わりとは、父なラビに御子、イエス・キリストとの交わりのことである。イエス・キリストとの交わり。偶像を礼拝する場合、仏像、これは人間が作った木の彫刻ですが、仏像と偶像礼拝者の間には関係ができます。しかし、なるほど、関係がありますけれど、深い霊的な交わりがあるはずはありません。父並びに御子との交わりは、これに対し、創造者と被造物の単なる関係ではありません。それはまた単なる主人と弟子との関係でもありません。またそれは働く人とその人が使う道具のような道具の間の関係でもありません。なるほど、今述べてきたものの間にも関係はありますけれども、主イエス様が弟子たちに述べられた関係は、このような関係ではありません。多くのクリスチャンは、神は創造者であり、自分たちはその被造物であり、神は唯一であり、自分たちはその神を礼拝していると言いますが、実際の交わりを持っていません。しかし、神は私たちにご自身と一つになることを、ご自身との交わりを心から求めておられるんです。これは聖書ではっきりと示されている事実であります。今まで私たちは天の御座との交わりの結果、また天の御座との交わりの事実について考えたんですが、三番目の天、すなわち天の御座との交わりの性質についてちょっとだけ考えたいと思います。まあ、この交わりの性質は、今まで述べてきたいろいろな交わりよりも程度の高いものです。この交わりは霊的な交わりです。霊との交わりです。コリント内一の手紙、六章中七節に、しかし主につくものは、主と一つの霊になるのである。と書いてあります。主につくものは、主と一つの霊になる。また、ヨハネ伝四章二十四節に、礼拝をする者は、霊と誠と思って礼拝すべきである。なぜなら神は、霊。であるかと書いてあります。この交わりの性質は、聖霊との交わり、神の霊、御霊、聖霊との一致です。この交わりは、この世に存在する最も深い交わりです。今度は第4番目になりますが、この手の御座との結びつき、高められた主イエス・キリストの交わりの土台について考えてみたいと思います。この交わりの土台は命です。同じ命です。他の言葉で言いますならば、永遠の命であります。神の命です。この事実はいつも聖書の中ではっきりと記されています。例えば、よく知られているヨハネ第一の手紙5章の11節に、 神が